まあ、エレミアも同じことを経験しました。よく引用される素晴らしい証、また広角であります。中古書の中国説、私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。まあ、聞くことは心の態度であり、御言葉に対して心を開くことです。すなわち聞くことは意思の問題です。主がお語りになることを人間が聞きたくないと思うことが罪の始まりです。イスラエルの民は本当にとんでもない方向に行ってしまったのです。一体どうしてでしょうか。イスラエルの民は聞こうとしなかった、信じようとしなかった、従おうとしなかったからです。まあ、エレミアという預言者はこのイスラエルの民について本当に悩みました。ちょっと見てみましょうか。エレミア記の7章1151ページになります。7章の23節からお読みいたします。ただ次のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道は歩め。しかし彼らは聞かず、耳を傾けず、悪い固くなな心の計りごとのままに歩み前進するところか後退した。あなた方の先祖がエジプトの国を出た日から今日まで、私はあなた方に私のしもべであるすべての預言者たちを毎日朝早くからたびたび送ったが、彼らは私に聞かず、耳を傾けず、うなじの怖いものとなって、先祖たちよりも悪くなった。あなたが彼らにこれらのことをすべて語っても、彼らはあなたに答えない。そこであなたは彼らに言え、この民は地母の神、主の声を聞かず、懲らしめを受けなかった民だ。真実は、ヒウセ、カガの口から立たれた。25章、同じくエレミア記の25章の3節4節、アモノ子ユダの王ヨシアの第13年から今日までこの23年間、私の主の言葉があり、私はあなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞かなかった。また主はあなた方に主のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのに、あなた方は聞かず、聞こうと耳を傾けることもなかった。7節8節、それでもあなた方は私に聞き従わなかった。主の見つけ、それであなた方は手で作ったもので私の怒りを引き起こし、身に災いを招いた。それよい番組の主はこうさがろう、あなた方は私の言葉に聞き従わなかったためにうんぬんとあります。まあ、パウロはローマ人への手紙の中でイスラエルのためについて書いたのです。7章21節、またイスラエルについてはこう言ってます。不従順で反抗するために対して私は一日中手を差し伸べた。まあ、聞くことこそが大切です。まあ、普通の人間は一度耳を持っているけど、聞く耳を持つ人は少ないなのではないでしょうか。自分は正しいと思う人は本当に気の毒です。主よ語ってください。しもべは聞いております。この態度を取る人々は大いに祝福されます。第2番目、信じなさい。 まあ、聞きなさいだけじゃなくて信じなさいと主は要求しておられます。すなわち神の御言葉は神に神の御言葉であるという啓示が根本的な事実であることを確証いたしました。まあ、一つの事実は私たちがそれを理解できなくても認めざるを得ません。主なる神は人間から信仰を要求しておられるのであり、私たちがまずすべてのことを理解して信ずるということを期待してはいらっしゃるのではありません。主の事実を体験するためにはただ一つの道、すなわち信仰の道だけが存在しています。救いに至る信仰とは絶対者である主を 100% 信頼することであり、主の権威を 100% 認めることです。この信仰はいかなる証拠も保証も証明も必要としません。私たちは主は絶対者であることから信ずるのです。まあ、霊下の問題については理解したり証明したりしてから信じるというようなものではなく、ただ単純に信ずることが大切です。もしも私たちは理性で神の知識を得ようとするならば、神はいなという態度を取りにならざるを得ません。信じる者は認識し理解し見るようになるのです。聖書は神の霊下によって書かれたものであると聖書は事実として伝えていますから、私たちは正直になりたいと思うならばこの事実を信じざるを得なくなります。私たちは人間の理性に頼るのではなく、聖書は真理であるからその真理を信ずるという態度、すなわち意思の問題が問われることになるのです。自分の理性で判断してから安全な路線を行くことに慣れてしまっている人間にとって、主の要求はなんとこんなに思えることでしょうか。それはまさに今までの道とは逆コース、正反対の道であるからです。ヨハネでの4章5節にイエス様は次のように言われました。イエスは彼に言われた。帰っていけなさい。あなたの息子は治っています。その人はイエスに言われた言葉を信じて人についたとあります。私たちは主イエス様が御言葉に対して取られたと同じ態度を取るべきなのではないでしょうか。ヨハネでの7章の17節、真理によって体を清め、分かってください、あなたの御言葉は真理です。イエス様にとって聖書は真理そのものでした。弟子たちについて聖書は次のように言っています。ヨハネで2章22節、それでイエスが死人の中から蘇られた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じたとあります。まあ、これこそ預言者たちや人たちの証を信じ大いに用いられた人々の勝利の秘訣でした。彼らは旧約聖書とイエス様のお語りになったこと、すなわち旧約聖書と新約聖書を素直に信じました。まあ、すべての不信仰の源は悪魔です。悪魔が人間に語った聖書の初めての言葉は、前に引用した言葉で創世記31節。神は本当に言われたの？主である神が作られたあらゆるのの獣のうちで まあ、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方はそののどんな木かがは食べてはならないと神は本当に言われたのですか。悪魔は主の御言葉の後ろに最初の疑問符をつけました。そしてそれ以来神の御言葉の後ろにつけられる疑問符は疑いもなく蛇である悪魔の足跡です。悪魔自身も神の御言葉を信じています。というのは悪魔でさえも神の御言葉が真理であることを認めざるを得ないのです。けども悪魔は自らを低くして神の御言葉に従おうとはしない。これこそ罪そのものです。悪魔は神の御言葉である聖書が真理であるということを知っているからこそそれを人間から奪い取ろうとするのです。そして完全に奪い取ることができない場合には御言葉の下にトンネルを掘って土台を崩そうとするのであります。まあ、悪魔は私たちが聖書を奪い取ろうとしますが、まあ、うまくいかない時には聖書を、まあ、あなただけにして役に立たないようにしてしまおうと企みます。この悪魔の企てが成功しますと聖書は私にとってもはや岩のような土台ではなく、まあ、揺れ動く大地となり私たちの罠にかけてしまいます。悪魔は初めから偽り者であり、神の御言葉は神の御言葉ではない。神の御言葉は一部分だけ神の御言葉であるということを人間に信じ込ませることに成功したとき、悪魔の目的を達したことになります。それによって悪魔は私たちの日常生活を無力にし、私たちの奉仕を踏もうとしたことになります。まあ、聖書全体が完全な霊化によるものです。という事実から出発しないような福音宣教や聖書研究は初めから無効であることになってしまいます。その結果、虚しい努力がなされ、いつも落胆の結果に終わります。まあ、それは空気を打つようなものです。ですから悪魔はあらゆる信者を聖書の完全な霊化によるものとする信仰から引き離そうことに一生懸命頑張るのです。主の御言葉は、まあ、ダイナマイトのようなものです。なぜならば御言葉によって岩をは爆発され、鎖は解け、悪魔の虜から解放されるようになるからです。けど私たちは神の御言葉に徹頭徹尾信頼しなければ、悪魔にとって要注意人物とはなりません。御言葉を信じないことは悪魔の嘘を信ずることになる。主なる神の切なる願いは人間が御言葉を100%信ずることです。まあ、信仰の父と呼ばれているアブラハムは信じたと聖書は言っています。創世記中古書6節、アブラハムは主を信じたと書いてあります。まあ、一人の人間がアブラハムのような態度を取ると手において大いなる喜びが上がるのです。まあ、主の御言葉を信ずることが今日の私たちと同じようにアブラハムにとっても簡単なことではありません。信仰によって昔の信者たちは生き歩み行動しました。まあ、昔の信者たちは結局ただ御言葉にだけ頼ったのです。 まあ、イスラエルのための悲劇は神の御言葉を預言者たちの口を通して与えられていながら信じようとしなかったこと、まあ、信じたいと思わなかったことでした、まあ、聖書のどこを見てもイスラエルのためが神の御言葉を信ずることができなかったと確証されておらず、まあ、信じようとしなかったということです。もう時間になっちゃったからやめますけど伊藤ひろこ姉妹今日明かししてくださいますか。かよく姉妹ね、いるね、はい、お願いします